こんにちは。 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、じゃあですね、今日は、世間を賑わしてるあの話をできたらと。
賑わしてる。
はい
はい、
賑わってますね。
まあ賑わってますね。
賑わってるのかな、ちょっとわかんないけど、まあ多分賑わってるでしょうと。はい、
そう思ってるって感じで完全に。
はい
はい、
まあディープシーク V4 フラッシュがですね、もともとプレビュー版だったんですけれども、GA 版を、
うん、
なんかベータリリースしましたみたいな感じで、それってなんやねんって。
ややこしい。
あ、そうそう、プレビュー版だったものを、
はい、
GA 版としてベータリリースしましたみたいな謎のこう発表があったんですけれども、まあ、一応正式版として、ディープシーク V4 フラッシュ0731と、いうことで、出ましたので、まあ、ちょっとそれの使用感とかそのあたりの話ができたらなというふうに思ってます。まあ、ディープシーク V4 は、以前もですね、我々、V4 プロのプレビューですね、についてはかなり気に入っていて、まあ、オープンコードで結構使い倒してはいたんですけれども、フラッシュもね、まあ、ちょっとした軽作業とかはまあお願いしてたみたいなところがあったんですけれども、ディープシーク V4 フラッシュの0731ですね、本ちゃんの、モデルが出てきて、なんとベンチマーク上は、V4 のプロプレビューよりもベンチマークが、全水準で高いという。
いやー、すごいね。
そう、まあ、うん、まあ、もしかしたらベンチマークにこう特化させただけなんじゃないかみたいなのを言ってる人も、X とかではちらほらいたんですけれども、一応ベンチマーク上では、全て、凌駕してるということで、かなりね、ちょっと、まあ、それが本当なんだったらすごいなというような感じで、うん、考えていたので、まあ、今日ちょっと実際に使ってみたんでね、まあ、特に阿部ちゃんはコード書かしたりとかもしてるみたいなんで、まあ、ちょっとその話ができたらいいのかなというふうに、思っておりますと。で、これがちょっとどれくらいすごいことかみたいな話からできたらいいんですかね。例えば、そうですね。なんか、ソネットとかと比較するのがいいのかな。ソネットとかと、まあ、ベンチマーク上はソネットの方が確か高いんですけれども、まあ、なんか多分、皆さん使って、聞いてる方は結構使ってる方多いんじゃないかみたいなところで言うと、クロードソネット5ですね。の、ちょっと値段との比較ができたらいいかなというふうに思うんですけれども、クロードのソネットの5はオープンルーター上でですね、インプットが100万トークンコンテキストあたり、2ドルで、アウトプットが100万トークンコンテキストあたりで、10ドルなんですよね、
うんうん、
なんですけれども、ディープシーク V4 フラッシュの0731はですね、インプットが100万トークンあたり 0.09 ドルで、アウトプットが100万トークンあたり 0.18 ドルです。
いやー、安いね。
うん。もう、とんでもなく安いよね。
まあ、そうね。インプットに関しては20分の1ぐらいってことですかね。
うん、うん。そう。いや、本当にすっごい安い。
うん。
すごい安いんだけど、じゃあなんかどれくらいそのベンチマーク上乖離があるかというと、そこまでめっちゃ乖離があるわけではない。
そうだね。
っていうところ。
ソネットと、そうだよね、比較するとそんなに差はないなって感じがします。
まあ総合力もちろんソネットの方がね上ではあるんですけれども、うんうん、 まあベンチマークだけで比較すると結構迫ってきてるというような感じで、うん、まあ例えばなんか巷を逃げました、GLM5.2 とかだと、50% オフが入ったとしても、100万トークンあたり 0.6 でアウトプットが 1.5 なんで、うん、まあそれの倍ぐらいは普通はかかるよねみたいな感じではあるんですけれども、まあ、そこと比べても相当安いと。
うん。
っていうような感じなので、そこと比べてもだってね、1.5、まだ大体 1.5 から0.18 まで変わるからね。すごいよね。もうちょっと頑張ったら、10分の1みたいな話。
うん。
うん。で、インプットの方も、0.6 から0.09 なんで、まあ、6分の1ぐらい安になると、うん、みたいな感じで、まあ中華モデルと比較しても結構安いっていうような、
うん、
他の中華モデルと比較しても結構安いっていうところと、まあ、あとはベンチマーク的に言うとですね、GLM5.2 より全てのまあ、これはディープシークが公式で公開しているベンチマークの比較でっていう前提なんですけれども、GLM5.2 より上回ってると。
いや、すごいね、これは。
うん、まあ、みたいな感じで、結構すごいなというような感じです。まあ、まさかのV4 Pro プレビューを上回るっていう、なんか、せっかくだったら V5 とかにしたらよかったのにみたいな感じなんですけど。
ね。なんでややこく。日付を、ね、ラベルにつけて、で、うん、ディープシーク V4 フラッシュ0731みたいにした、もうなんか堂々と V5 にしちゃえばよかったのにみたいな、
うん、まあ、あくまでもプレビューだったのを GA でっていう、なんか あれがあったんでしょうねそういう、
そう考えると V4 の伸びしろすごいことになってそうですけど
すごいよね、まあ、
うん、
まあというような感じなんですけれども、まあ、クロードのオパス 4.8 には、まあ、ちょっと及ばずみたいな感じ、まあ、って感じなんですけれども、まあ、かなり本当に使えたら結構すごいっていうのと、うん、あとはオープンコードの開発者とかもね、X で投稿とかしてたんですけれども、まあ、
うんうんうん、
相当使われてると。でそれでこう、まあ、インフラ落ちたりとかもしてるみたいな、
うんうんうんうん、うん、
感じで、阿部ちゃんも言ってたよね、なんかブツンって切れるみたいな。
あー、オープンコード号で突に死ぬっていうのがオープンコード号で起きてて多分、うん、もういっぱいいっぱいなんだなインフラみたいなのは感じてます、
うんうんうん、
なんかこれはもうディープシーク V4 フラッシュがもう爆速で動くんで、やっぱり、
うん、
爆速で動かせるってこと、しかも安いっていうことは、やっぱいっぱい使うじゃないですか、やっぱり早く動けば動くほど僕たちはもうどんどん使うと思うので、
うんうんう
ん
う
ん、みんなも多分バシバシ使ってどんどん容量が逼迫してってる、まあそれはインフラとしての容量が逼迫してってんだろうなみたいなのはなんとなく感じますよね。
うんうんうんうん、そうみたいな感じなので、なんか結構ね、まあ相当使われてるっていうのが、他のね、なんかサービスの開発者も言ってたね。使う、なんか今まで類を見ないぐらい使われてますみたいな。
あ、本当。
うん。で、まあ新しいのにもかかわらず、オープンルーターの LLM リーダーボードではもうすでに4位まで来てると。まあ、これだったら一瞬で1位いくね。もともとまあ、V4 フラッシュの古いプレビュー版の方が1位だったんで、
はいはい、
まあそれよりも、さらに性能がいいってなったら、まあ、一瞬で1位になるだろうなみたいな感じではあるんですけど、
うんうんうん、
そう
確かに
みたいな感じで、本当にね、まあ、サービス開発してる人からするとすごい朗報ですよね、まあ、これである程度こう、ある程度のタスクもこなしてくれるみたいなモデルになるんだったら、実用性を担保しつつっていうところで、まあ、できるんで、かなり、まあ、いいんだろうなというような感じで、まあ、実際にね、自分のそのサーバーを立てて動かすみたいなのをやってる人もいらっしゃったりするみたいですし。
うんうんうん。
うん。 結構いい感じなんだろうなというような感じで、まあちょっとお互いじゃあなんか、まあそんな感じで、うんうん、まあ、V4 フラッシュの0731のモデルはかなり有用そうで、まあこれが本当に有用なのであれば、実用に足るのであれば、まあ価格破壊もいいところという感じで、
うんうんうん、
まあ、V4 プロプレビューでも価格破壊すげえなーみたいな話を過去してたと思うんですけれども、まあ、それよりもさらに安くてみたいな感じなので、うん、まあ、そういう意味では巷を賑わしてるんじゃないかなというようなことを、はい、思って、
界隈を賑わしてるって感じですね、うん、
うんうん、のかなというふうに思っておりますと。で実際どうですか、なんか使ってみて。
僕はそうですね、月曜日ぐらいから、まあ、8月の2日3日ぐらいから使い始めているんですけど、
うん、
まああれですね、僕はとりあえずディープシーク V4、 まあプロの時代からもそうなんですけど、あんまりこう深く考えさせることをやるよりは、うん、なんか決まったタスクをもうひたすらこなしてもらう、量をさばいてもらうっていうのが得意なモデルなんだろうなっていう感覚があったので、今回うん、実際に使うにあたっても、まあ、計画はフェイブルとかに立てさせて、まあ、具体化させてあげた上で、ディープシーク V4 フラッシュの新しいモデルに作業してもらうっていうのをやってもらおうかなと思って、計画を渡したっていうのが、うんうん、やってみたこととしてあります。でこの計画、まあ、めちゃくちゃ大規模なことをやらせようとしていて、まあ、今までこのサービス、今僕たちが運用しているもののうちの一つで、フロントエンドをもうリニューアルしてデザインを一新しようみたいなタスクがありまして、
うんうんうん、
で画面数が40ちょっとぐらいあるようなサービスなんですけども、うん、これを全部コンポーネントのデザインを定義して、コンポーネントを区切ってあげて、で全ページ置き換えていくみたいな作業をやらせるっていうので、だいたいタスクのフェーズがなんか65フェーズありますみたいな、そういうすごい大規模なタスクをちょっと渡してみました。で今日ですね3日目ぐらいになるんですけども、まだ動いてて、もう今大詰めで最後のレビューをやっているみたいな感じなんですけど、とはいえディープシーク V4 フラッシュ特に詰まることなく一旦ゴールまで行きそうだなみたいな感じがして、いやこれ すごいなみたいな、もう計画さえあればもうとにかく詰まらずにもうひたすら作業すること自体はできるモデルなんだなみたいなのはまずあります。で実際に今フロントエンド の E2E テストも、まあ、ディープシーク V4 フラッシュが自分でやってるんですけど、たまに画面がパッて起動して、うん、E2E テストやってるのを僕は眺めることができるんですけど、なんかそんなにあさってな方向にはなってないなっていう感じで、まあ、実装自体はすごい、変な状態にはなってないんだなっていうのはなんとなく見ていて感じるところです。でただまあ、そういう大規模なタスクをやらせるっていうのはもうある程度タスクが決まっていたらできるんだなみたいな感覚はあるんですけど、じゃあ実際に使ってて、まあ、なんか対話しててなんかそういう頭の良さだったりがどうなのかなみたいなのはちょっと気になって、今日は別の、バグの調査みたいなのをやらせてたりしていました。でもともとは僕はよく、バグの調査はGPT の 5.6 テラを使うことがあって、使っていて、まあ、テラにこう問題を調査させて、バグが見つかったら、その修正の方針はなんかだいたいソネットとかに、あ、ソネットじゃないか、フェイブルとかにお願いして計画が立てたらまたテラとかにやらせるみたいなことをやってたんですけど、今回お願いしたバグ調査が結構まあ広範囲を見ないと特定できないようなタスクだったんですよ。で、テラにバグ調査をお願いして、こういう問題があるんだけどって言った時に、結局テラに、別セッションで2回、聞いてみたんですけど、どうしても間違った結論を出してしまっていて、ちょっとおかしいなっていう風な状態があったんですよ。うんうん、で試しにディープシーク V4 フラッシュに、まあ、お願いしてみたら、 まあ割とあっさりと問題を特定して、こういうところを改善する必要があるっていうふうに出してきてくれていたので、まあ、結構なんか使っていて体感としては、まあ確かにディープシーク V4 プロ、まあ以前の V4 プロよりは頭いいかもなみたいなのは使っていて感じました。逆にあの GPT5.6 テラどうしたんだみたいな感じはあったんですけど、
はい、
なのでまあ使用感としてもそんなにちゃんと計画を立たせて渡したりとか、まあなんか見てる限りはそんなに問題ないのかなっていうふうに感じましたね。
逆になんか良くない挙動とかあった？
ありました。これまで1回しか遭遇してないんですけど、あの思考のループに陥るっていうのが、まあ中華モデルで結構あるあるなんですけど、もうリズニングの時にあの同じことを繰り返し繰り返し発言して、そのループにはまって一生リズニングから戻ってこないっていうのが、まあ GLM の時もあったし、まあ同じくディープシーク V4 プロでも、フラッシュとかでも昔も起きてたんですけど、今回もやっぱりハマってるっていう時はありました。でこれはリーズニングを一番マックスとかレベルを高い時にしてると起きてるなっていう感覚があって、うん、で、うんうん、リーズニングをデフォルトの状態にしてれば、うん、まだ一回も遭遇していないっていうような状況にな
って、はいってことだよね。デフォルトだと
あはいなのかな、うん、
うん、多分はいだと思う。
それだと起きてないっていうのと、そんなにリーズニングを深める必要ってディープシークのに渡すタスクとしては必要ないかなっていうふうに僕は思ってるので、なんかそもそもリーズニングはデフォルトの状態にしたまま動かすので、今のところは固まってるっていう感じです。
なるほど。それで言うと僕もですね、もともと V4 プロのプレビューで、回してたワークフローがあって、でそれを V4 フラッシュの、まあ、今回の GA 版に差し替えたんですよね、うんうんうん、でリーズニングマックスにしたら、
うんうんうん、
まあ、同じようななんかエラーというかみたいなことで、うん、まあ、ワークフローがうまく回らなかったんですよね。で、まあ、それに対してちょっとフェーブルとも相談して、まあ、どういう風にしようかみたいな感じで、結果的にあのハイに戻すんがいいっていう。
ああ、はいはい。
だからなんか逆に上げると良くないのかもね。上げると思考が変になっちゃうのかもしれないなっていうのが、まあ今阿部ちゃんの話聞いても、まあ、同じようなことが起きてたから。
ああそうなん。山ちゃんが使った時ってオープンルーター経由でやった、うん、それともオープンコード号経由だった？
オープンルーター経由。
ああじゃあやっぱモデルの特性としてあるのかな。なんか僕オープンコード号でサブスクリプションで使った時に起きていて、で、
うんうん、
これがもしかしたらそのオープンコード号が使ってるインフラの問題だったりするのかなとは思ったりしていたんですけど、うんうんうん、なんかどっちかっていうとやっぱりモデルが持ってる固有の問題なのかなっていうの
も、うん、オープンレターだからリズニングは回で止めとくのがいいっていうのが、
うん、
まあも同じ結論に至ってるから、ああ、はいはい、なんかそういうことなのかっていうふうに思う、
うん、
あとなんかそれで言うとワークフローで動かしたときに、まあ、今までマクロード系とか、うん、ディープシーク V4 プロ、まあ、GLM 系でいろいろやらワークフローで、まあ、どんどんどんどん安いモデルで、ある程度水準に達するモデルみたいな感じで、まあ、
うん、
あのコスト品質が最適化するような形で調整を入れてたワークフローなんですけど、
うん、
それが、ディープシーク V4 フラッシュの0701番に変えたら、うまく動かなくなりましたと。で、まあ、それもちょっとフェイブ相談しながら回収しようと思って、いたんですけれども、まあ、そもそも構造的な課題をそのワークフロー自体が抱えていったっていうのがあって、なんかその前段でやったステップと後段でやってる検証ステップで、まあ、いわゆるこう相反するような指示が、まあ、紛れ込んじゃってたみたいな感じがあって、まあ、逆に言うと多分今までのモデルは吉田にしてくれててなんとか通ってたみたいなところが あのディープシックのその V4 フラッシュの0701だと顕在化して、まあ、その根本的な構造的な課題みたいなのを、まあ、実際に解決できたと。で、まあ、アウトプットの品質自体は、まあ、過去とその今回のと比べれるから、まあなんかどんくらい問題がなんか品質劣化があったかみたいなとかも、まあ、いろいろちょっとこう調べさせてみたいな感じをしたんですけど、まあなんかその内容がなんか重厚度が足りないみたいなとか、なんかそういうのはありつつも、まあそこまで品質的な劣化はないっていうところがあって、だからなんかまあ結局結論としては、まあ V4 フラッシュでいいんじゃないみたいな感じに、そうなって、まあ逆に構造的課題が見出せた、なんか見つけれたっていうことは、支持追従性がそれなりに高いのかなっていう、逆にこう支持に破綻があったから、
うま
く、ま、回んなかったというかみたいなのも、まあ、逆になんかメリットとしても入れるなっていうのがちょっと今の見立てとしてあるっていう。なんで、まあ安倍ちゃんの言う通り、こう計画をしっかり立ててそれにこう追従させる形みたいにするのはそこそこいいんじゃないかなみたいな。
そうだね。今僕が普段その計画を進めるときにやってるやり方、まあ、ディープシーク V4 フラッシュが出た時にやってるやり方って、まあ、フェイブルに計画を立てさせて、まあ、詳細に詰めた後にディープシーク V4 フラッシュに、まあ、タスクを渡してオープンコード上で実行するんだけど、その時に、うん、まあ普通にディープシーク V4 フラッシュはタスクをオープンコードで進めるんだけど、それをクラウドコードのフェイブル後に監視させるっていうようなやり方をやっていて、でその時に、うん、ちゃんと指示追従してるっていうのはフェイブルも報告していたので、やっぱりなんかその追従してる指示がしっかりしてれば追従するんだなっていうところは、まあ山ちゃんも今言ってた所感通りだなっていうふうに思うし、ただ、うん、なんかやっぱり計画になかった問題が出てくると、やっぱりどうしても、うん、推論して正しい、計画を何だろう、やっぱり進めてる中で計画をこうアジャストして進めるっていう力はあんまりないみたいで、なんか、
うん、
似たような実装を重複してやったりっていうのが観測されてて、そのフェイブルが監視してる時に介入するみたいなことをやっていたから、まあ、なんかやっぱり計画をそのまま進めるのはできるけど、うんうん、なんか起点を聞かせてみたいなのはあんまり難しいのかなみたいな感覚は逆にあったりしましたね。
うん、
であとあれかな、計画を進めてる時に何か問題があったら報告をしなさいみたいなのも計画の中には含まれていたんですけど、
うん、
それをちゃんとフラッシュ、ディープシーク V4 フラッシュはエスカレーションして、報告を上げていたりしたんですけど、なんかオープンコードで使ってる今、うん、オーマイオープンコードっていうツールが計画進めてる時に AI が停止すると、うん、自動的でコンティニューを叩くみたいな仕組みがあって、もうひたすら、ディープシーク V4 フラッシュはどうしますかって聞いてるのにコンティニューが続けられるみたいな状況になった。
なるほどね。合わなくなったんだね。
そう、でもちゃんと止めてたんで、あ、偉いなって思いました。まだユーザーから指示もらってないんでやりませんって常にコンティニューされても拒否してたから、
なるほど、
あ、すごい偉いなと思って。そう、なんか言われたことをしっかりやるっていうのは得意なのかなっていうふうに感じました。うん、
うん、あ、まあだから愚直なんだね。
うん、愚直な気がしますね。まあ3日間それでずっと動き続けてるからすごいなってやっぱり。
はいはいはいはいはい、
うん、でトークンの消費量も今3ビリオン 3.5 ビリオンぐらいを超えているんですけど、オープンコード GO の、まあ、1ヶ月の消費が今 25% ぐらいで、
なるほど、
まあなんか相当 3.5 ビリオンってもう相当ね、100万トークンの3500倍なんですけど、
うんうんうん、
まあだいたい AI と会話してちょっとしたタスクやらせるときってね、100ミリオントークンも消費しないのに、その3500倍をやったとして月間の消費量が 25% いかないって、もう意味のわからないこう 低コストっていう状態で、ああすごいなと思ってます。
すごいね。え、5時間のレートリミットはかかった？
いや1回もかかってない。
マジか。
そうだからかかんないなと思いながらぶつかってる状態です。
それはいいね。
うん、まあなんかね、もう今ってその検証のためにオープンコードをそのフロントエンドの再実装だけでしか使ってないんで、もっといろいろこう多重にタスク渡せば、まあ5時間のレートリミット超えるかもしれないんですけど、まあ一旦はこんだけ使ってても、うんうん、まあ週間5時間も週間も月間のレートリミットも全然超える兆しはないなっていうところで、まあなかなか思ってます。
いいっすね。なるほど。
うん、
まあちょっと引き続きね、まああと V4 プロの GA 版も、まあ、そのうち出るみたいな感じみたいなんで、まあ、そっちでも十分コスパいいからね。
いや、
うん、
いやそうなのに、しかもまあきっとフラッシュよりプロの方が頭いいでしょうって思うと、
うんうんうん、
どうなるんだろうみたいな、
うん、ね、
思います
ね。いやなかなか楽しみですよ。まあディープシーク系の、まあ、ちょっと弱みというかテキストしか処理できないからマルチ、
ああはい、うん、マルチモーダル、
そうマルチモーダルの対応してないから、
うんうんうんうん、
そう、まあ、そこだけちょっとあれだけど、いや十分ですよね。
まあでもサービスとかにね、さっき言ってたように AI を組み込むって考えたら、なんかまあもうほとんど変な回答とかはしなくなってるので、なんか十分実用に至るレベルで、
うん、
しかもこの低コスト、結構いいんじゃないかな、うん、まあ中華モデルなのでちょっと ZDR、 あの情報の保護みたいな部分で、うん、あの運用が難しい部分もあると思うんですけど、まあオープンルーターとかでね、ちゃんと ZDR が効くあのプロバイダーもあるっていう風な話なので、確かそうだったっけ、うんうん、
そうそうそう、まあディープシーク本家本元は効かないっていうあれなんで、
うん、
まあ、他のなんか安心できるプロバイダーを探してそれに固定化するっていう利用方法がいいですね。
うんうんうん、うん、まあでもそれで使えるならばすごいと思う、
うん、はい、まあそんな感じで、じゃあちょっと引き続きね使ってみて、まあ、続報があれば、
ね、
はい、共有できればと思います、ま
あ、そうですね。
はい、じゃあ本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回は、ディープシーク V4 フラッシュの、0731っていう、バージョンですねが、プレビュー版から、GA 版に昇格して、出てきたので、まあ、それがこう予想以上に、まあ、いい感じ、なので、まあ、使ってみた、感想とか所感を、共有させていただきました。こんな感じでいろいろなモデルですね、使ってみているので、ぜひ、こういうの使ってみてほしいとか、そういった、話してほしい話題とかがあれば、コメントとかいただければ嬉しいです。このポッドキャストを気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバイ。